レディオ 2.4 キロ。
はい、どうも始まりました、レディオ 2.4 キロ。MC のジョニーという言いたいところなんですけどね、今日から私あだ名が今日だけ変わりまして、キグナス・ヒューガと呼んでください。キグナス・ヒョーガだ。ヒューガって言ったらタイガーショットになっちゃうから、いやキグナス・ヒョーガ、俺は人間に冷たい人なんじゃないかって最近悩んでんですよ。最近って言ってもこの収録始まる10分前に悩み出したことなんですけど、例のですね、メール事件というのは最近ありましてね、友達とメールしてたんですよ。で、またじゃあ今度会おうぜっていう話になって、そうだねって話してたら、その友達から画像が1件送られてきましてね、私が花見をしてた時の写真があるんですよ。で、こう割とみんなに囲まれてこうニコニコしてる写真があるわけで、そこの俺の部分だけアップになって白黒になってて、その写真の横にウサギは寂しいと死んじゃうんだよって一言入ってるメールが来たわけですよ。で、これはもうびっくりしちゃって、これ家騒動っていう事件でもあるんですけど、これ俺に死ねって言ってるのかと思ったら、なんかすごいこう人間不信になってきちゃって、人間不信でもないんだけど、まあね、あのメールの意図は一体何だったんだろうって、まあ先週その小池さんとうーちゃんに相談したんですよ。いや、そしたらこれ危ないメールなんじゃないかっていうことをね、まあ言ってて、いや言ってないんですけど本当は。で、いや参ったなって言って、でその友達にね、本当だったらさ、そういうメールくれたんだからさ、ツッコミの一つや二つあってもいいわけでしょ、何これとかって笑いってつけて送ればいいじゃないですか。私がやった行動ってね、黙って私で受け止めて、その場でメールをそこでこうクローズさせたっていう手法に出たわけですよね。これね、ちょっとこういうことは自分に良くないんじゃないかなと思って、っていうか最近そういう白黒とかね、そういう寂しいとか、そういうとこは本当に避けようとしてますからね、僕は。だから昨日もバイト行ったんですけど、その一緒に組んでる男の子がなんかテンション低かったんだよ。なんかちょっとイライラしてたのね。で、いや前のねアパレラーだった頃の僕だったら、ここで胸ぐら掴んで、おいてめえいい加減にしろよってこうぶん殴って終わったわけですよね。そっちも嫌なんだけども、でももうなんか最近ね、もう人に興味がないから、いや興味あるんだけど、好きな人にしかガーッと行かないからさ、暗い人とか寂しい人のそば行くと、もうそのシャッターを閉じるっていう方法を覚えたんですよ最近。だから私はその彼とは大体普段いつもさ、大体ウェーイとかってふざけてやってるんだけど、テンション低いもんだから5時間ぐらい一緒にいてもね、最初の1時間で今日テンション低いなと思ったら、あとの4時間どうするかっていうと全部敬語で過ごすんですよ本当に。で、何にも一言も喋らないでその場をやり過ごそうとするわけ本当に。で、お客さん来ますよね。そうするともうお客さんにはすごいんだテンションが、俺本当に自分で言うのもなんだけど、うまい棒サービスであげたりとかするわけ。それもさ、夜中に来たお客さんって、昨日台風すごかったから、もう一人のお客さんに6本ぐらいあげたりとかするわけ本当にね。もう持ってってくださいなって言って、頼むから持ってってなって言ってこうあげたりとかして、そういうのとか、そのメール事件もそうだけど、そこでさ一言言やいいのにさ、なんかあったとかって言やいいのに、何にも言わないんだよね本当に。で、それであだ名をキグナス氷河にしようと思ったんですよ本当に。ダイヤモンドダストってことしたから本当にね。でね、ほんとツイッターとかでもね、もうそのいやどうしましょうとかって言われても何にも言わないんですよ本当に。なんていうの、こういやなんかテンション上がんないですよねとかって言われても、あーって言って終わっちゃうんですよ。いや俺こういう人間じゃなかった。でもね、冷たいといえばね、キグナス氷河の代わりにトーヤって呼んでくれてもいいですよ俺のこと。たまには龍白なのトーヤね、顔似てるって言われたんだ俺このトーヤに。いや似てるよ、こうちょっとクールな顔。ちょっと待って、こいつはなんだって。いや俺も似てるって言おうと思ってたって、ほら書いてあるよやっぱり、トーヤに似てるって。だから俺とコチさんは割とそのクールな人間だって言われますからね。コチさんはヒエで、俺はトーヤ、クラマだなんだって否定はするんですけどもね、やっぱりこの間イベントで初めて会った人も、 いや東野に似てると思いましたって言われて、いやそうですかなんて話してはいたんですけどね、うーちゃん必死になって否定してたけどね、本当東野じゃねえんだよ本当によって言って、東野じゃねえんだよ、シリュウに似てんだよどっちかって言うよとか似てねえか、シリュウには似てねえな、うん、まあね、シリュウっつうとね、あの必殺技で、あのこうバックドロップみたいに空かけてって、なんか空の星の先まで行って自殺するっていうとんでもない必殺技する男ですからね、ああはなりたくねえなと思ったね、本当大嫌いだ俺のやつ。でね、冷たいといえばですね、まあうちの大ちゃんの話なんですけどもね、まあ相変わらずまあいろいろ工場でまあ働いてるわけなんですけど、まあ、遠くの工場でまあ自動車作ってるわけですけどもね、まあ、他県ですけどもね、大ちゃん作ってるのは。でそこでまあ作ってたらね、あの相変わらず仲悪いんだって言ったら、大ちゃんの行く工場だから相変わらずこう一つ物を聞いただけでこうその聞かれた相手がスパナ持ち出したりとかって、そういう職場ですからね、本当に相変わらずそういうところで働いてるんだけど、この間まああのねちょっと問題児の人がいるんだって、20年経っても全然仕事覚えない人ね、もういつものパターンで、で20年経っても覚えない人がいて、その人も1ヶ月入って1ヶ月の人に仕事を教わっちゃうんだって、20年働いててもね。でこの間その人がさ、すごく仲の悪い人としかもコンビ組んで車作ってるんだってね。でその人が、まあ、H さんっていう人なんだけど、その問題児の人は H さんが車の内部に入ってね、こう上でこう天井つけたらしいんだよ、なんかビーってこう天井になんかいろいろつけたらしいの。そしたらそのコンビ組んでる A さんが、 H さんが車の中にいるにもかかわらずバタンって思いっきり車のドア閉めたんだって、ね、そしたら流れ作業だからそのままこう大ちゃんのところに流れてくるんだってさ、 H さんが、そしたら H さん開けて開けてって言うんだけど、誰も開けないんだってそれを、ね、で大ちゃんのところ流れてきたら、大ちゃんも頭きたらしくて、そのままその H さんが車の中入ってるにもかかわらず、そのなんかねボタンを押して H さんをそのままね上の方に上げちゃったんだって、ブーンと車が上がってる方で、で大ちゃんその下にさいつも行ってね、車の下に行って作業するらしいんだけど、 H さんをそのまま上に上げちゃったんだって、ブーンって言って、そして H さんが上げて上げてって言うんだけどさ、大ちゃんいやこっちの方が作業しやすいと思ってなんて言ってこう下げて降りてきてさ、でもうドアを開けたらはっはっって H さんすごい焦ってたっつって言って、そういうことやってやったんだ俺はって言うんだけどさ、これに比べたら俺まだ温度がある人間だと思うね、本当にこういうことはできないですもん本当に。でもねその域まで行ってるような気がするんだよな本当。いやでもね、うーちゃんと喋ったわけで、まあさっき本番前にね、うーちゃんにまあ俺のことキクナス氷河と呼んでくれって言ったら、バカ野郎って言ってたけどね、ほんと。私なんか白熊と友達なんだぜって言って。何がそんな、江ノ島の近く住んでて氷河もクソもあるもんかって言ってこう怒ってたけどね。いや、確かにそれ言われたら何にも言い返せねえよ、うーちゃんとは言ったんですけどもね。いやだけど、うーちゃんとこの間喋っててね、で、うーちゃんがまあその白熊の写真だ。なんですかね、スフィンクスとクイズ大会してる写真だとかね、ジャッキーちゃんが首折ってる写真だとか撮ってこうフェイスブックに上げるたびにいいねがすごいつくんですよ、150とか200とか300とか。でそれ見てるたびに羨ましくてしょうがねえと思ってたんだけど、でも俺はうーちゃん、それに俺はそんなうーちゃんに嫉妬してたんだって話をこの間夜中の3時の放送後期でしだしたわけね。でした時に、でもうーちゃん分かったと俺はね、でもそんな写真の不出来なんかどうでもいいんだよなって話したわけ、うーちゃんとね。で要はうーちゃん、俺はうーちゃんが何が羨ましかったってな、うーちゃんが写真撮ることによってその人にいいねもらうってことに俺は羨ましかったんだよって話をしたわけね。つまりさ、そこでさコミュニケーションが生まれるとこに俺は羨ましさ感じるんだよねって話をしたわけね。で、うーちゃんの写真がいいか悪いかってのはそれ人によって評価変わるわけだよね。てか、このラジオにしてもそうだと。でも、このラジオ聞いてくれて、あ、俺あの本読んだよって言ってくれたらね、俺こんな嬉しいことねえと。だから、こっちさんとも喋ったわけ、この間ね。俺はこのラジオが、いくらね、再生回数150億回稼いだって、 ホリエモン見たくなったってそういうリアクションが一つもなかったらやってる意味何にもねえんだっていう話をうーちゃんにしたら、うーちゃんがねこの話したらもう大絶賛してくれましてね、いやーその通りだよって言ってくれてね、本当にだから私が写真撮ってんだよって一つのツールなんだよってこう言ってくれて、言ったよこれは本当に言ったんだこれね。でもうそれでね2人でまあスカイプ越しでしたけどもね、2人でもう熱いハグしましたね、気持ち的には。本当いやそうだそうだやっててよかったね俺たちって、腐らずやっててよかったと。でこの間ツイッターでね、友達の彼女ちゃんって言ったら友達じゃないみたいだけどね、まあ友達ですよ、友達の彼女は俺の彼女ですからね、だからそのまあまずいか、うん、まあちょっと可愛い子だからさ、ちょっと可愛いってのはこれオブラートに包んでるんですよ、ちょっとこうまあちょっとっていうとよくはないね、いやいい意味でのちょっとなんだよこれさ、うん、なんていうのほらな、いやちょっとなんていうの、ちょっと、いやすごく惹かれてるんだけども、それそのまま言葉にしちゃうとよくないからね、ちょっと惹かれてるって、このちょっとは 100% の意味でのちょっとですよこれはね、皆さんね、言葉のあやってやつですよこれ、日本語の奥深さねこれ本当に。え、なんだって、え、そんな難しいこと言ってないで早くレビューに行け、なんでちょっと、いやまだだって11分だよ、だって今日はレビューないんですから、特に本当に。いやそんでその子からこの間ラジオの告知したわけで、いやこっちさんにはね怒られるかもわかんないですけどもね、最近土曜日ってのはだいたい予定入ってますんでね、告知が遅れるんですよ 2、3日ね。その日の夜にやればいいでしょ、まだ帰りに電車とか、いやでも僕のせいじゃないんで、 iPhone4S が電池切れてるからね、大体イベント行った時は告知ができない、で次の日はもう疲れてて何にもできない、で月曜日も忘れててできない、で火曜日になって思い出すんですよ大体告知のこと、あっと思って、あ YouTube の再生回数どんぐらいいったかなっていう時にはっって思い出すわけ、それでこれこっちさんに言ったら怒られるから、これ怒らないようにそっとこちさんホームページもチェックしないだろうから、そっとやっておけばバレねえだろうと思って、大体火曜日ぐらいに大体告知してるんですよこれね。でその告知したらその子がさ、この間ジョニーのラジオ聞いたよって言ってくれたわけ、って言って、それすっごく面白かったって言ってくれたわけ、もうダメだもうこちさんどうしようか、最近リスナーが着々と増えてますよ本当に、その子そのま、それまでの放送も全部聞くって言ってましたよ本当に、うん、で本のコーナーが特に良かったって言ってたね、なんで言ったわけ俺が、いやあれはブランチがはっきり言わねえから、俺とうーちゃんとこっちさんでぶった切ってやろうと、読まなくていい作家は死んだ方がいいとまで言って、絶対に読ませちゃいけないんだっていうとこまで言ってるんだよって言って、いやそれがすごく気持ちよかったって言ってくれて、嬉しいじゃねえかと思ってさ。でまあね、最近こういうね、なんて言うんでしょうね、まあこの後ちょっとレビューでもちょっとそれに関連した本を紹介するんですけどもね、もう僕 PP じゃないですか、パーティーピーポーですから、その本当にね、ウサギは寂しいと死んじゃうとかね、その死んじゃうってもうフレーズにもう乗れないんですよ、あとぶん殴ってやれとかね、そういう暴力的な発言が耐えられない本当にこれ。いやだからね、最近俺がノリ悪いって思ってたらね、みんな違うんだよ、みんな俺のこと誤解してるんだよ、俺は本当に死ねとかぶん殴るとかそういうのが大嫌いな男なんだよ本当に、できればそんなこと口が裂けても言いたくない男なんですよ。であとね、僕はリアクションを取るのが下手なんです、すごく本当にリアクションを取りたくないんだ、いや俺もっと言えや、そこら、これ、こっちさんとうーちゃん喋ってたんですけども、俺その辺の素人と会話してても何にも楽しくはないですからね、本音や、本当に。これは3人で行ってんですよ、いつも。いつも3人で、まあ、イベントとか行きますよね、花火とか行って。すっと、3人は愛想いいもんだから、あはははってその場じゃ腹抱えて笑ってるふりしてるんですよ。でも、終わった後は、大体帰りの田園都市線で、あいつの言った冗談、ああいうのは真似しちゃいけないって、この3人でいつもそういう反省会してる。だからね、いや、愚痴ばっかでしょうがないんですけどもね。いや、だから、そう、言いたかったのが、これ、俺愚痴ってるでしょ？いや、愚痴ってないんだけども、愚痴ってるでしょ？これね。 これは僕のせいじゃないんです。これ双子さんのせいなんです、全部これ。あのね、いや、あの、その最近ね、ジェミニとサガってよく言ってんですよ、本当に。で、これセイントセイヤーからパクってんですけど、僕これ誤解してたんですね。ジェミニって双子座の意味だから、ジェミニのサガって意味なんだね。で、サガっていうのが、これ裏のサガ、悪サガと善サガがあって、いいサガと悪いサガあるって言うんですよ。で、僕これ誤解しててね、ジェミニとサガっていう別人格だと思ってたわけで、最近バイト先でもたまにこうムスッとしてる時があるから、そういう時、いや、ウーチャとはこっちさんにはよく言ってますよね。いや、今日は俺はジェミニの日だから、もう俺に触らないでくれってよく言うわけで、そういう時って何言ってもダメなんですよ。で、この間行ったイベントでもね、まあ、ちょっとイベントのことディス、いや、暗い話はなしとしようね、あの、寂しい人とは会いたくもないね、悲しい場所には行きたくもないっていうのが、まあ僕のモットーですから、まあ、青空一人きりって井上陽水の名曲、まあこれ僕とうーちゃんのテーマ曲なんですけどね、この間も喧嘩したんですよ、これで。どっちがこの歌のこと好きかっていうのでね。で、俺はうーちゃんにこの曲譲って、俺はじゃあその代わり心模様をくれって言ったら、うーちゃんが、ああ、それだったらいくらでもやるよって言われたから、なんだよって、ここで喧嘩してまで譲り合うのが俺たちのやりとりだろって言ったら、うーちゃんがめんどくしいなのって言われちゃって、めんどくさいね、確かにね、なんやこの野郎って言われて、それでまた喧嘩になったんだけどもね。で、この間行ったイベントでね、4時オープンだったんですよね。で、私昼、夕方の4時ね、朝の4時だったら大変ですからね、本当にね、もう夕方の4時スタートで、で、私4時から行ったんですよ。で、じゃ一緒に行くはずだった友達がね、いや、俺らはお茶していくから先行ってろなんて言われて、あ、分かったなんて言って、本当はそこで急いで来てくれって言いたかったんですけどもね、行ったら怒られるし、めんどくさい男かなと思ったし、あとやっぱモットーが青空一人きりですから、一人で何でもやれるようにしようとね、それはテロでも爆弾でも何でもデモでも何でも一人でやれなきゃダメだっていうのがあるから、一人でやろうと思って行ってみよう、パッ、まあ一人で行くこともあるんですけども、だいたいまあ知り合いがいますから一人じゃないっていうことなわけですけど、でパッと行ってさ、でそこ何回か行ってる箱だからさ、箱ってわかります？これ Xbox とかって意味じゃないし、段ボールって意味でもないんですよ。箱ってのは場所って意味です。これ PP はそういう感じです、箱っていうね、箱で、箱行ってまあ大丈夫だろうなと思って行ったら、案の定誰もいないんですよ、知り合いがね。で、そんな中踊ってるわけですよ。でもね、 DJ も全然ハマらなかったわけだってさ、こっち PP なわけですよね、パーティーピーポーなわけで。そうするとさ、聞きたいのってのは黒人が歌ってる曲以外聞きたくないっていうのがテーマなんでね、うーちゃん、これはね、本当に白人と日本人が歌うとすぐ書けるなっていうわけ、 PP だからこれしょうがないね。ヒップホップかけろって言ってるわけで、ハウスとかもクソみたいな音楽かけんなってよく言ってるわけ、俺たちはね、やだよって、黒人のテイストのやつしか聞かせんなって言ってるわけで、やだなって言ったら、その DJ がよ、ほんと みんながちょっと軽いハウスみたいなのかけんだね、ヒップホップも行けばいいんだけど、ラップ行けばいいんだけど、行かねえんだよ、ハウスに戻ってくんだよ、戻るなって思ってるんだけど戻ってくんだ。で、一曲ヒップホップ、一曲ハウスみたいな、こう、みたいなさ。で、一緒に友達いればさ、ね、ふざけんなよって言えるんだけど、言えなくてさ、一人だから、一人でふざけんなよって言うわけいかないからさ、ね。したら、これ皆さんね、こういう時は DJ さえハマれば踊ってるから問題ないわけですよ。ね。踊ってるから、アッパラパーになってくるわけ。頭がレッドブルーになってくるわけよね。先週の話で、いや、カフェインはコーラよりも緑茶の方が多いって話がありますんでね、頭が緑茶状態になってくるわけだと。そうするとえへへへへってなってくるわけよ。そうするともう何でもいいわけね。そうするとハマっちゃうと、周りがどういう状況だとかそういうこと関係ないの。店員さんとかも今日いいっすねマジでって言えるわけね。そうするとサガになれるわけですよ。そうするとさっきのジェミニとサガでいいやね、たまんねえからずっとこううーってやったわけ。それで戻ってんですよ。そっか、僕の偉いとこだと思うんですけど。そしたらさ、周りは友達連れてきてるわけですよ。 わかる？ね？だからさっきのオープニングの話に戻りたいんだけど、ウサギは寂しいと死んじゃうんだよって話は、俺が言いたいよって話なんですよ。それ言えば。俺が一番その日感じたよ、土曜日。っていうことを言いたかったわけ、俺は要は。そういう時の本当に青空一人きり感って言ったら半端ねえものがあるわけ。ね？あれ、孤独ってのは一人だから感じるんじゃないんですよ。周りがいるから感じるわけ、孤独って。大いなる孤独ってそういうと感じる。で、友達来たの。5時半ぐらいに。でさ、その友達に泣き言の一つや二つ言いますよね。そしたら俺、泣き言好きなんですよ、言うのが。基本的には。本気で言ってないんですよ。こっちさんとはこの泣き言聞くのうまいわけ、本当にね。俺が泣き言言って、こっちさんもうダメだ、もう生きていけないとかって言うと、いや何言ってんのって、フィルターもうかけられなくなっちゃったから、こっちさんね。これこっちさんの真似よ、でもね。喉がダメになっちゃう、俺30過ぎたら。で、マリファナやるようになったら、本当に全然ダメになっちゃって、声が出なくなっちゃったから、そういう時に、こっちさん皆さん、これね、僕の本当に一番理想とするリアクション言いますよ。ね。僕がそういうイベントの時とか行った時に、こっちさん今日俺もダメ、踊れない、とかって言うでしょ。そうすると、こっちさんなんて言うかって言うと、何言ってんの踊ってるじゃない問題ないよって、こう来るわけ。ね。これを言ってほしいの、俺は本当に。ね。絶対に、その場に、俺以外にネガティブな状況を持ち込まないでほしいの、会話に、本当に。ね。で、それを期待してるんだけど、その相手、こっちさんじゃなかったんですよ。ね。その来た友達が、なんて言ったら、俺一人だって何にもできないからさ、って言ったわけ。そしたら、知ってるよって言うわけ。バカ野郎って思ったわけ。こっちさんだったら絶対こういうこと言わねえと思ったし、うーちゃんだったら何言ってんだって、もう悩み自体をそんなこと持ち出すなってスパッと言うわけ。何言ってんだってこうじゃバカ野郎ってこう言って終わるわけですよ。それを受け止めつつの、俺はお前のこと知ってるんだって、この発言に、またこう、あははってまた笑うしかないわけですよね。ジェミニですから、その時はね。はははって言って。で、まあ6時ぐらいから、まあ何人かメンツ来たら、そっからはもう天下ですよ。ね。もう会話のきっかけなんかどうでもいいわけよ。もう5人ぐらいそればもうさ、サムライトルーパーじゃないですか、気分的には。暗黒武術トーナメントでもギリギリ参加できる人数だと。これはほんと、5人ってのはね。そうすると、もう隣で一緒になった人に、お兄さん、それスウェットパンツおしゃれってもうこう話しかけられるわけよね。そら、あ、そうなんだよね。いや、これ履いてくるとさ、パジャマって言われちゃってさ、なんて言って。いや、そんなことないよ。スウェットパンツは今年流行ってるからね。そうだよね。そうですよ。おしゃれな人たちは履いてるんだよねって言って。そうそうっていう話でね。イガちゃんってすごいナイスガイでしたけどね。本当に。でね、まあね、結局、まあその日あんまですね、あんま DJ にはまらなかったんですよ。全体的に。だってよ、ね、さっき言ったように、黒人の音楽以外書けんなでしょ？それがモットーですよ。それは、うーちゃんと僕のイベント行くときのテーマなんですけどね。あら？あ、黒人隊ってヒップホップ以外書けるなって。あ、そうだ。だから、ね、ジュジュとかかかるとふざけんなって言うわけ。そう！それが大きな問題ですよ。ミスチルオアシスって駆け上がるわけ。ね？いや、ミスチルはもう持ってるのかだろうと思うけど、オアシスかけるんだったら、それロックのイベントでかけなさいっていうわけ。だからね、昨日、その前の日に見たね、その前の日じゃねえな、ずいぶん前に見たテレビで言ってたんだけど、自由と横暴の履き違いだって発言をこの間テレビでしてたわけ。いや、ほんとそう思うね。これ、大ちゃんの話前しましたよね。大ちゃんっていうのはすごく、もうまるで黒柳徹子の生まれ変わりかってぐらいリベラルな人なんですけどもね。まあ、僕も同じような気持ちでいますからね。実はこのラジオやってる時もですね、黒柳徹子に憧れてますから、やっぱああいう面かぶって本番いつも望んでるわけなんですけどもね。動画配信してね、そこからアメちゃん出してね、こう、うーちゃんとはこっちに上げてるわけなんですけども。で、これ大ちゃんが蕎麦食いに行った時の話したでしょ、放送じゃしてないかもしれないけどね。まあ、その回聞いてない人のために言うとね、大ちゃんすごいリベラルな人なんですよ。本当に24時、生きる24時間テレビって言われてるぐらいね。その人が最近俺はリベラリストがどこ行っちゃったんだと思うっていうわけよ。ね。で、この間、善行っていう小田急線のとこに蕎麦食いに行ったんだって。奥さんと、ポーランド人の奥さん連れて。そしたら、大ちゃんがさ、駅着いた早々さ、 なんかこの街嫌だなって言ったんですよ。ね。住んでるやつが嫌だ。顔が嫌だね。言ったんだって。で、そしたら、その大ちゃんが行ってるそばから、おじさんが電信柱ぶん殴ってるんだって。ガンガンガン。で、一個ぶん殴ると、また隣の電信柱に走って向かってまたぶん殴るんだって。ね。それ見てなんか嫌な街だって思ったらしいんだよ。大ちゃん。これごめんね、これ冗談だからね、これの発言だけ取ってなんか俺が悪いやつだと思われたら困るよ。これ冗談ね、これ本当にね、俺はリベラリストですから、電信柱の一つや二つよく僕もバイト先向かう途中にぶん殴ってますからね、本当気持ちわかるわけなんですけども、だからこっちさんもよくその電信柱ぶん殴ってたりするんで、やめろやめろって止めるの必死なんですから、僕も本当にね、畜生、今日バイト先でムカつくことあったって言うから、いや、やめなさいよってこう止めてんですけどね、いつも。で、それ見ててね、なんかね、何の話したいか忘れたんだけどね、だから、そう、自由と思うの履き違いで、自由なのは好きなんですけども、規律とかってのは大嫌いです、本当に。死んでしまえばいいと思います、そんなやつ。学校の効率とか大嫌いですよ、ね。知るか、学ランなんか来たかねえや、こっちって思ってますけども、イベント PP においては、頼むからヒップホップだけかけてくれって、これを言いたかったね。だから、あ、オールジャンルってああいうことなのか。そうか。オールジャンルってそういうことを言うのか。だからね、何でも聞くよってやついますよね、洋服音楽でね。そんなやつ嘘なんですよ、本当に。何でも聞くってやつ大体聞きませんからね。いやー、オールジャンル聞くんだよね、パフュームとかカプセルとかって同じじゃねえかってやついますからね、本当。何なんだバカ野郎ってやつ。いやー、まあプロデューサーが一緒でさ、なんて知ってるよバカってこう教科書にも書いたら、ほんだらってこう言いたいことありますわね、本当に。まあ TK サウンドがさとか今更言ってんじゃねえよってね。あ、小林武史ね、いやそっちの方向なんて言ってバカ野郎ってぶん殴ってやれって思う時あるね、本当。だからね、あの、まあ、皆さんね、今27分ぐらい喋って結果喋ってますけども、これは全部最後に言っておきますけども、これは全部うーちゃんとこちさんが作った台本にのっとって一語一句変えずに喋った話ですんで、あの、僕にクレームは出さないでください、これは本当ね。え、まあ、というわけでね、まあ、27分も結果喋っちゃいましたけど、まあ、レビュー今日は短いですからね。え、それも今日はちゃんとニュースもきっかりやるってわけで、続いた行きましょう。行っちゃうよ、行けるのかな、あ、行けるんだ、別に今日は大丈夫だ。え、というわけで続いた、レビュー 2.4
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.4
ウィースというわけでレビュー 2.4 ですけどもね、今日ね、ご飯食べてないんですよ。いや、あの、じゃがりこばっかり済ましちゃってね。昨日からクリームパン5個と、うん、あの、じゃがりこ2個と、あとね、朝になんか食いましたね。ポテトフライ。フライドポテト。フレンチフライ、1袋。で、三ツ矢サイダー1本。2リットルね。2リットル1日でなくなりますからね。あの、仕事終わった後にね、三ツ矢サイダー飲むと本当にうまいんだよ、まあ、たまんねえなーつって言ってこう来るわけですけどね、まあね、今日はね、そんななんと三ツ矢サイダーにね関連した本はね一冊も紹介しないわけなんですけどもね、というわけで今日の一冊目はですね、来たブラッティードールシリーズ。相変わらずあのリスナーさんから勧められて2年かけてまだ読んでますけどね、半年に1回読むのかって話ですけども、そんなブラッティードールシリーズの、ね、北方健三さんでね、秋草ですね、はい。この秋草って秋の霧みたいな風に書くんだけどさ、これパッと見た瞬間に秋草って読める俺って見た目は日本人じゃないけどすごく日本人だなって感じましたけどね、それ見た瞬間に、まあそんな秋草でブラッティードールシリーズ、もうブラッティードールシリーズってのはあのほら商店街の親父があのヨット乗って葉巻吸ってヤクザと喧嘩して、うん、ショットガンぶっ放す漫画だっていう、漫画じゃねえ小説だよって話するじゃないですかよくね、とんでもねえ小説だって、もう設定もクソもあったもんじゃないなんていう話ですけどね。まあ今回ね、そのブラッティードールシリーズ、こう静岡県のなんか熱海市みたいなのが舞台になった、まあ街がこう架空の都市みたいなさどっか舞台になってんだけど、そこにね、うん、もうなまったままやけど58歳の絵描きがやってくるんですよ、女連れて。 レイコっていう女連れてね、レイコ、おーレイコなんて言ってね、その画家が連れてくるわけで、そしたらそのさ連れてきた先でさ、いきなり男2人に後つけられたりこうするわけよ。でどうやらね、そのレイコを狙って後つけてきたりとかしてるらしい。でひどい時なんかさ、ホテルで泊まってると部屋に入ってきちゃうんだろ、男たちが。てめえあの女出しやがれなんつって言ってさ、ちょっとあの女、いや私は渡せないなんて言って、てめえこのクソジジイなんつって、腹思いっきりガガガぶん殴られたりするね。うっなんつって言って、そうするとこのブラッディ・ドールシリーズの前から出てた、なんだっけな、なんとかっていう主人公がいるんだよ。そのブラッディ・ドールシリーズの主人公、北方さんって人を変えてね、北方さんが来るわけで、北方さんはその町で何度も戦ってきてるから、土地の抗争とかあってショットガンぶっ放したりとかして、ただの話聞いてる飲み屋の親父なんだよ。それが土地の権利とかさ取り合って、こうヨットの上でこうマシンガン撃ち合ったりとかしてるわけよ。でその仲間が来て助けるわけ、親父をね。でそしたらなんで助けるんだって、まあその霊子にまつわる謎ってのが今度分かってくるんだけどもさ、そしたらまあここのこの画家の親父がさ、その58歳で3、4年ぐらい前に奥さんが亡くなってるんだけど、この玲子っていう女と会ってからね、その最初はもう普通の女だったんだけど、もうすぐその愛情あふれたその気持ちになってきたっていうわけで、この画家がさ、そんな、ね、北方さんみたいにマシンガンぶっ放したりとかしたことはない人なんだけど、その暴漢とかにぶん殴られるとさ、すごいその度に強くなってくんだよ、霊子を守るぞって気持ちで。それに立ち向かってくんだね、だんだん。この姿がね、この高等無形なその飲み屋の親父がヤクザのふりしちゃってマシンガンぶっ放す世界観の中でもね、見てると響いてくるんだよ、悔しいんだけど。でこの親父が極めつけはね、その霊子がある一ついなくなっちゃうわけ。もうここまでは喋っていいと思うんだけど、そしたらあの玲子がきっと自分から身を隠したことだから、あんまり探さない方がいいんじゃないかなって北方さんもアドバイスするわけよ。きっとあそこにいるんじゃないかなっていう情報が入ってくると、親父がさね、あのまた漁港にいる親父に船出させるんだよね、夜中の夜遅くに。で俺はあの玲子がいるあの崖の上のあのペンションに会いに行きたいんだっていうわけ。ほら陸地自体に行くとさ、また後つけられちゃうから、船で後つけあの行きたいんだよ、船好きなんだよ。で今度はその北方さんとかさ、その仲間たちはさ、すっごいでっかいクルーザー船乗ってるんだけど、この漁港の親父はさ、普通のちっちゃい船、木製の船乗ってこう連れていくわけ。すってさ、夜の海だから荒れてるんだよ、風も強い日で。すってさ、ちょっと下品な使い方になりますけど、そのね、あの58歳の画家はさ、その船なんかあんま乗ったことない人だから、もうすごい気持ち悪くて、もうゲーゲーやる中でもさ、レイコに会いたい一心でその船に乗るんだよ、ね、で乗った先で今度崖の上でしょ、すっとその崖をさ素で使って登ってくんだ。うー、親父、58歳の親父が、それまでそういう肉体的なことやったことない親父がさ、会いに行って会った先にレイコいるとさ、何言いたいかっつーと、俺にはお前がいるってその一言伝えたいがために登りに行くんだよ。でまたさ、そんなもう手先がボロボロになるようなさ崖今度降りてくわけですよね。するとその船乗った先でなんか腹が痛いって言うと肋骨折ってるわけ。それでもそのただ一言伝えたいがために行くわけよ。その姿にさ感動すんの本当に。でまた玲子がなんかいろいろ事件に関わってるんじゃないかって言うと、今度おまわりさんとか来るわけよ、ほんと。うーって来るわけよ。こちらのあれだって言って来るわけよ。ね。それで、レイコ知ってるかって画家に聞かれるとさ、刑事に聞かれると、それはそんな危ない橋を渡ったことない男もさ、いや、俺はあの女のことは何にも知らないってこう言えるんだよね。だからね、これは僕ら 2.4 キロ向きですよ、ほんとに。あの小捨てを町へ出ようのタイプの3人に向いてます本当に。これ肉体的っていうかさ、ガタガタ言ってねえで崖登れってのが俺たち3人のテーマじゃないですか、ある意味ね。ガタガタ言ってねえで黙って見やがれとかね、 ガタガタ言ってねえで頭吹っ飛ばせとか、そういうのが俺たちのテーマだからさ、本当これね良かったんだよね。でまた本当ね、もうハードボイルドの話だから、もう北方さん、北方さんって今度北方健三のが最後対談乗ってるんだよ、作家ね、本当の方、人の方ね。そうするとこれは冒険小説だっていうわけで、小説っていうのの醍醐味っていうのは、実際はね、現実ではお前を愛してるっていうのってとっても大変なことだっていうわけよ。これがいいか悪いかどうかは別に、北方さんの意見としてよ、お前を愛してるって言った途端にその現実的なものをたくさん背負い込まなきゃいけなくなるっていうわけ。でも小説の中だとお前が必要だ、お前が俺にはいるんだっていうことを一言言うだけでいいんだっていうわけよ。でその小説の中だから、この中でマシンガンぶっ放してもいいんだっていうことをまあ言うわけよね。要は冒険小説だからこれはっていうのってさ、でまたすごいさ、もう文字数が少なくてトントントントン進んでいくんだよ。でやっぱこの潔さっていうかさ、ある意味開き直りって言うとちょっと言い方良くないかもしれないけど、多分北方さんはもう俺はこういうの書くんだって決めてんだよね。もう俺はこれが書けるっていうことをさ、いやもしかしたら意地悪な言い方したらこれしか書けないってこと多分分かってるんだよ。だからその開き直りの潔さっていうのはこのやっぱ文字数の少なさとか、まあエンターテインメントの小説ってこともあるのかもしれないけど、このリズムの良さっていうのはやっぱり崖登るっていうとこを俺が単純に捉えられるっていうところにつながるのかなともちょっと思いましたね。はい。なんでね、結局ブラッディドールシリーズね、バカ野郎って思う時もたくさんあるんですけど、また主人公たちが車の運転うまくてさ、普通に走ればいいのにさ、スピード出してまたカーブ曲がるんだよ。で素敵な運転ですわねって、ハードボイルだからしょうがないんだ、スピード出さなきゃしょうがないんだもん。でそしたらその隣に乗ってる女が、あ素敵な運転ですわねなんて、ですわねって大事のね、なんだバカ野郎なんて思いつつさ、でもしょうがないんだ、ハードボイルだからこれは本当にしょうがないんだよ。だそうしてくんないとダメなんだから。でまたそうするとさ、その漁港の親父も渋いんだよ、さっき船乗っけた親父も。その画家の親父に葉巻起こせって言うんだよね、キューバ産の葉巻がお前を崖に送り届ける条件だっつって言ってさ、でまた漁港着いたらまた北方さんとかと集まってさ、みんなで葉巻プカプカプカプカつって時代は今ですよ、現代、まだ88年ぐらいの、まあ現代っちゃ現代でしょ。うん。そしたらいやキューバ産の葉巻が一番うまいなっつって、また葉巻談義やったりとかして、いやーとかって言って、そしても事件の話なんかどうでもよくて葉巻の話始めちゃうんだから、親父たちが本当もやりたい放題ですからね、まあでもこういうのは面白いんだね、うん、こういうのは言っちゃいいんだ、うん、もう黙って読むっていうね、黙って崖登れっていうのがテーマですから、うん、だから皆さんね、ブラッディドールシリーズ、まあ、軽く読めますんで、ぜひぜひ、はい、おすすめです。はい、というわけで今日の一冊目はですね、北方健三さんで秋霜でした。続いてもう時間がぐんぐんぐんぐん伸びておりますけどもね、続いて2冊目ですけどね、いやこれが短いんだね、続いて2冊目は鎌田康史さんでね、週刊子供ニュースのお父さんが教えるニュースの言葉いやなんで読んだかっつうと、この間のほれあのサイードの本読んだ時にさ、俺ちょっとその国際問題について最近興味があるんだよ、実は言うと。アメリカとイラクとイランの関係とか、アフガニスタンのこととかさ、そういうことってさ、やっぱ最近ちょっと不勉強だったもんで、もうどこがどこだかごっちゃになっちゃってたのね、正直言うと。それで俺それ知りたいなと思って、これだったらいいだろうと思って読んだんだけどさ、でまた週刊子供ニュースのお父さんじゃない、だからその国際問題だけじゃなくて、例えば金融とかさ、日銀って何するところとかさ、あの天気図の見方って何とかさ、イオン層、オゾン層ってどうなのとか、そういう質問に全部答えるんだから、本当に大したもんだよ本当。これ一人の人間がとってもやってるとは思えないんだけどさ、本当に。でその人がまあやってるんですけどね、で国際問題でって言って、こうアメリカと大統領と首相の違いは何とかって、まあこう質問形式に答えてくんだけど、ちょっともうとっても分かりやすかったね。そのあれでしょ、つまりさ、タリバンっていうのがさ、 あのバーンと攻撃しかけたじゃないですか、 9.11 でね、あの同時多発テロを起こして、でそれがそこのアフガニスタンというところの実権を握ってたのがタリバンっていうグループで、そこでアフガニスタンに突っ込んでいくんですよね。アメリカとフランスとかがね、タリバンやっつけようって言って、したら今度はイラクで、イラクがこれお父さんのまとめがあってですよこれね。でも俺それなりに納得できたんだこれ。あのしたら今度はブッシュ、バカブッシュが、人殺しが、キルマシーン、ウオマシーンが、そのもうテロに味方する国は全部敵だっていうとんでもないことを言い出して、今度はイラクに突っ込んでいくんですよね。大量破壊兵器があると、あそこは大量破壊兵器を作らないと言ったにもかかわらず嘘ついてんだっつって言って突っ込んでって、で今度はフランスとかは参加しなかったんだよね。アメリカと日本は支持して、日本は支持して、小泉支持して、それで高田さんがぶっ殺されちゃうんだ、それで本当にね。それで支持して行って、アメリカだけ突っ込んで大量破壊兵器は結局なかったって話になるんだよね。じゃあ何のための戦争だったのって話になるんですよね。でこういうのとかさ、読んだらもうだいぶなんかすっきりしてきてさ、ああ流れは上がったぞと思って。でやっぱこのアメリカという国はね、いや政治って意味でですけども、やっぱりこの野蛮な国だなっていうのはやっぱ改めて思いましたね。この間サイドの影響もあるわけですけど、まあサイドの影響とかっていう前にも、もう僕はね、昔は TBS ラジオのアクセスとか聞いて、そういうなんていうんですか、そういうリベラルな人の知識ガンガンガンガン植え付けられてますから、もうその自分の血になってるわけですけどね。本当に韓国の人も大好きって考えですけども、でもしかしすごかったね。あれを支持できるっていうその考えがすごいね、小泉も。でそれでも通ったんだから、日本で選挙して、うん、だって歴史的に勝利したんだから。だから言っちゃ悪いけどもね、だから日本人のレベルなんてそんなもんなんですよ、結局政治とかつって言ったって。これは自民党もそうだけども、あえて何人といえばですよ、普通そんなこと思わないじゃない。そんな支持するような首相バカじゃないのって言って終わりじゃん。終わらなかったんだから困ったもんだよ。でもお父さんが偉いなと思うのは、やっぱりね、こうどっちでがいい悪いってこと言わないんですよ。例えばイスラエルとパレスチナの問題にしても、スンニ派とかシーア派とかさ、あこれはあれか、これイラクの話かな、でもまあそういうのいろいろ民族の問題でまた揺れるわけですよね。そうするとイスラエルがぐーっと抑え込んで、またそこにはイギリスの大元正せば三枚舌外交ですよね。アラビアンロレンスなんかでも多分その描いたとこありますけどもね、本当にアラビアン・ロレンスってさ、そういうとこをさらっとやるからすごくいい映画だね。本当にやっぱ世界一の映画だと思うんだけど、あれ本当にね、あれはよかった。あれはだから割り当てたら僕ロレンスになって、でウーちゃんがアリになって、何言ってんですかね、俺がその気づいて去ってくからね。でコチさんがあの盗賊になったわけですから、黙って崖登れたのはコチさんテーマですからね。で手にも言ってるけどね、本当。だからそうお父さんが偉いのは、そこでイスラエルとかパレスチナの問題もこうもうどっちがどっちだか分かんなくなってんだよな、ゴーバーレってな。でもうパレスチナの方はね、爆弾やってくるでしょ。でイスラエルの方はまたパレスチナの方にさ、物資も全部届けないようにしてて、そのボランティアの人が届けに来た船を攻撃したりとかしてるわけですよね。とんでもないことやってるわけだ。そうすると、いやどうも難しい問題だって言ってさ、こう考えをさ、はっきりと俺はこうだってこと言わないんですよ。で僕なら言いたいですよね、イスラエルてめえいい加減に仕上がるこの野郎って、こうさパレスチナもやめなさいよそんなことって、こう、まあ、お父さんもそういうこと言いたいんだろうけど、そうグッと抑えるってなかなか大変なことだろうと思うんですよね、本当に。だまあね、こうでも大変みたいよ。やっぱ1週間に1回その時あった時事ネタをさまとめるってなると、土曜日に生放送が終わってもう次の日にはもう調べるんだから、図書館行って、そうするともう月曜日には打ち合わせがあって、で水曜日にあの子供ニュースってのは模型使えますからね。あれそう裏事情最後書いてあるんだよ。 模型を作る人と水曜日に打ち合わせがあってって、木曜日には最後にこうまとめて、で金曜日には一回その模型使って子供たちに見せるんだってさ。で土曜日の放送に向かうらしいんだけど、だから僕もね本当にこういう鎌田さんみたいなね、池上さんもそうですけども、こういう優しい大人になりたいなって思いました、読んでて。うん、まあでもね、まあまとめてる本ちゃまとめてる本ですから、まあつまらねえといえばつまらねえんですけどもね、まあ調べる機会にはなると思いますからね。あのほらこのラジオ聞いてるね、あの韓国人なんか嘘つきだとかそういうネット右翼の妄想につきまとわれてる皆さんね、こういう本読んでね一から勉強し直した方がいいです。うん、あんたたちねまずそういうところからスタートしないと偉そうなことは言えねえよっていうのが、これ僕ら3人の意見ですね。はい、というわけでまた早速2人を巻き込んでしまいましたが、今日の2冊目はですね、鎌田靖さんで週刊子供ニュースのお父さんが教えるニュースの言葉でした。というわけで3冊目なんですけどもね、いやこれが短いんだ、今度こそ短いよ。これはね、これちょっと僕自身に関わる問題なんですけどもね、僕もついに逮捕される日が来たっていうそういう話なんですけども、今日の3冊目はね磯部亮さんでね、磯部亮さんが編集と書いてるんですけども、踊ってはいけない国日本、風営法問題と過剰規制される社会という、まあ、本を読んだんですけどもね、風営法皆さんご存知のように、まあ、僕の大阪の友達なんか もう大阪だと12時以降イベントやったらもうダメだからつって言って、大阪なんか9時にイベント始まって12時にまでは閉めなきゃなんないんだから、本当踊ってちゃダメなのよ。踊るとおまわりさん入ってきてピピピピッって言ってこう、うーって来るわけだから、また、大阪地方で踊ってるダンスしてるダンスが2名踊らないってこう来ちゃうからね。だからもう踊っちゃいけないっていう風になって、それが今全国的な動きにこう広がってるんですよ。おまわりさんが入ってくるっつって言ってね。でまあそれはいかがなものかっていうことを、まあ、磯部さんって音楽ライターの人がこうさ、いろんな人に話聞いてこう本にしたもんなんですけども、話聞きに行ってる人がね結構ね固い人つがね、宮台真司とかね、貝沼博さんとか、そういう社会学者系とかさ、哲学系の人に話聞きに行くわけよ。でまああのね、僕のライバルである坂口恭平さんね、新政府首相の、日本で勝手に新政府作ったあの原発反対の人が最後にこう、まあ、喋ってるんですけどね、相変わらずなんか詩的な表現の仕方するからすげえ うさんくせえと思ってそこだけ読んだけども、でも他の人の意見は風営法なんかこの野郎ってみんな言ってました、本当に。だからそれがね分からないんですよ、みんな言ってんのにやめろってならないっていうのが不思議なんだけど。でやっぱあれらしいよ、クラブってイコールドラッグとかそういうのがあってっていうところでやっぱ嫌みたいなんだよ。で騒音問題とかね、あとほら酔っちゃった人が表でこう倒れちゃってベーとかってなってるとかっつうんだけど、クラブだってそうだよね、居酒屋以外だってね。じゃあ居酒屋でグデンとなるのはいいのかとね。であと嫌ですよ、騒音問題とかさ、例えば喧嘩しちゃったって言った時にはおまわりさんに電話してすいませんとかさ、あと例えばクラブ側の人もいやそういうことやらないようにしてくれとか。だって僕とうーちゃんがたまに行くクラブってまあ箱っつうかだと全然そんなこと何にもないですよ、本当にないね。本当に薬やってるって人も会ったことないしね、俺ないね。うん、10年ぐらいもないね。うん、ないね、ないけど、ここ10年はないね。だからないんですよそんなもんさ。だから何なんだよと思って、いや言うならですよ、踊っちゃいけないって言うんだったら、いや言わせてほしいのが、じゃあエグザイルも安室奈美恵も踊るなって言うんだったらいいですよ、それだったら100歩譲って、いややるならそこまでやろうぜっていうのがあるわけね。エグザイルはいいが俺たちはダメっていうところに頭きてるわけ、まず。でかとや、かたやさ、ダンスダメって言いつつ学校で教えてるわけですよね。じゃあ学校以外で踊るなっつんだったらだよ、俺たちは別に、俺とうーちゃんはこいつさんもそうですけども、大音量で大人って人集まってりゃいいわけですから、僕らお酒飲まないから、じゃあ体育館貸してって話になるわけですよね。体育館で踊るよじゃあっていうさ、でそういうとこなっておいかないで、やっぱねその
書いてありました。よく書いてあったのがさ、やっぱ社会学者系の人が多いから、やっぱり最近の日本っていうのはそういう過剰規制の動きがすごくその高まってるんじゃねえかっつうわけね。で、すごく規制すると、これ割とこういう意見の人多かったんだけど、そういう本当にやばいところが目に見えなくなるよって話よくしてたね。あ、いやだから歌舞伎町とかさ、あ、だからちょっとこれ言いがちょっと長くなるんだけど、沖縄とかでさ、体売ってる人ってのはいるわけですよね。すっとやめろ、けしからんとかって言うんだけども、やっぱりそのブローカーなりでちゃんと実は言うとその調整してた面もあるって言うんだよね。なんかこう、例えば変な客が来ないようにとかしてたことも、だからよく書いてあったのが、だからこう、なんつうのかな、なんつうのかな、だからいや、こう、いや、そういう話とかあったんだよ。いや、だからうまく言えないんだけどさ、だからこう、街から全部こう変なもん排除しようってあんまり動きすぎると、本当にその本当にみんなが嫌なものが本当にどんどんこう闇に入っちゃうっていうみたいな話よくしてたんだよな。具体的な例あげろって言うとなかなかちょっと難しいんだよ。俺も1回しか読んでないからね。いやでもその、だから何ですか、あの清濁を飲むって言います、清濁を飲むってあってます、言い方。あのこう綺麗なもん飲むときはちょっと汚いもんも入ってきちゃうよっていうような言い方。だからあのそうね、そういう言い方割としてたね。だからこう、だからその辺がさ、ここでまとめらんないのが悔しいところなのは、やっぱりみんな頭いい人が書いてるからさ、これやっぱりやっぱね、一見読んだだけじゃね、このない頭ではね、なかなかちょっとすんなり理解しづらいところもあったわけよ。そこら辺がちょっと自分的には悔しいところではあるんですけどもね。まあだから雰囲気的にはやっぱ風営法には乗っかれねっつうとこはやっぱ一つしてはやっぱ確実に思ったとこではあるんです。その一番俺が説明したいとこ、やっぱ俺まだ説明できてないけど、これ許してほしいのは、やっぱり俺も風営法についてやっぱ知ろうと思ったのはこの本きっかけっていうか、この本初めて読んだからさ、やっぱこれから先やっぱ読み続けないと、やっぱりこう自分なりの考えってなかなかまとまっていかないと思うんだね。その辺はね、ちょっとまあその辺はまあ僕のこう宿題ではあるんですけどもね。でもまあね、そのだったらね、笛法とガタガタ言うんだったらだよ、握手券付きの CD とか詐欺じゃねえかって一言言ってくれたっていいわけですよね。エグザイルだとそういう売り方してるって話もあるわけですから。いやだから僕が言いたいのは、その前に友達と喋ってて、その入れ墨してるやつ風呂入れるなっていう話にあったんですよ。僕は入れろっていうタイプなんです。その好きなの入りゃいいと、入れ墨したっていいし、整形したきゃすればいいっていう考えなんです。本当にマリファナぐらいだったらやっても構わねえと、本当で、あのいやマリファナちょっとあれだな、まあ、命に関わる問題だったら、つんだったらタバコだって関わるだろうし、酒だって関わるかもわかんねえと、まあ、よっぽど危ねえドラッグだったらちょっとね、まあ、伊藤秀明みたいな話になるとちょっとまずいから、なんとも言えないところではあるんだけども、あ、合法、あれ合法だったのか、うん、まあ、楽しくなるんだったらいいじゃんと思ってるんです。まあ全部認めろってわけにはいきませんけどもね。だからね、なんて言うんでしょう、こう、いや、この風営法の問題に、あと これは言えるな、風営法の問題なんかクラブ行くやつだけの話じゃねえかなんて言ってるやついるけども、そんなこと言ってると本当に自分の身にもこう危険が及ぶんだぜって話してる人もいたね。他のこともどんどん規制されてきますよ、こんなこと言ってると。でやっぱね、残念だけどクラブの BK の兄ちゃんとかみんなね、お金と思うかもわかんないけど、これ街っていうものを考えた時にいてもらわなきゃしょうがないのよ、これ本当にね。じゃあさっき言った僕みたいな極論を突き詰めてですよ、じゃあライブハウスもやめましょうね、盆踊りもダメね、じゃあ東京オリンピックで拍手するのもやめにしようよと、全部やめにしようって言った時に、この街が成熟だけになったところ想像してごらんなさい皆さん。気色悪くないですか、なんかちょっと。やっぱり変な話だけど、酒飲んで千鳥足で、あのタクシー乗って、タクシーの運転手さんと喧嘩するような、喧嘩しろとは言ってるわけじゃないんですけども、そういうノイズも必要なんですよ、どう考えたって。人間全部完璧にいけないの、これ本当。僕たちってロボットじゃないから、本当にね、 それはいいですよ、あのマイノリティリポートのような世界になってごらんなさい。いや面白がないでしょ、やっぱり人間、さっきも言ったみたいな商店街の味はショットガンぶっ放すっていう快感も必要なわけ、どうしてもエロスも必要なの全部。そうしないとどんどんどんどんつまんなくなるよ本当に。そうするとどうなるかっていうと、今のドラマとかみてえにちょっと人がナイフ刺しただけでとんでもないことだって大騒ぎしたりとかするわけ、くだらねえからやめろって言ってるわけで、僕が言ったのはさっきの入れ墨の話すれや、こんなね風営法の問題で議論して、いや自分は社会のこと考えてるんだなんていうこと自体がくだらないんですよ。こんなこと自体が議論にすること自体もったいないわけだったら、原発どうするんだとかそういう話した方がずっといいんだよね本当。だからねこういうことで警察庁とかもういちいちガタガタ騒がないでほしい本当に、くだらねえから。で言えばさ、時間がないんでね、これエンディングで言いますこれ、はい、えというわけで、続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでエンディングなんですけどもね、あのね、いやさっきの話で言えばね、言ってたのが参考になったのが、やっぱり最初さ、レンタル CD とかレコードも問題になったっていうわけよ。最初学生が始めたんだったり、そうするとレコード会社がてめえらばっかり金稼いでずるいじゃねえかってこう言ったら、やっぱりそこは政治家とかも巻き込んで、やっぱりいやこれはちょっと許してくださいよって言ってったっていうわけね。でそのレンタル屋さんたちが50億円ぐらい払ったのと、あと自分たちで団体作って天下りも受け入れたっていうわけ。だからそのなんで清濁なんとかを飲むみたいな言葉で言えば、やっぱりそういう例えばさ、何でも使えってよく言ってたね。だから署名を求めるのもすごくいいんだけど、全部使えないよ、政治家を巻き込む必要もあるしっていうようなことも津田大輔さんって人が言ってたね。だからスーツ着てその政治家にやっぱお願いしに行くんだって、やっぱりそうすると政治家も仲良くなって話聞いてくれたりもするっていう、そういう戦略も必要だっていうふうに言ってたね。ロビー活動っていうかさ、だから悔しいけどクラブの人たちももしかしたら警視庁からの天下り受け入れなきゃなんないかも分かんないんですよ。悔しいよ、それは悔しいんだけども、踊り続けるんだったら、踊り続けられるんだったらなんだっていいじゃねえかって話もまああるわけですよね。もしかしたら警視庁の人だって踊ってるうちに自分もエグザイル入りたいっていう人だっているかも分かんないですから。そうだよな、だから警視庁の人だってもさ、現場の人だって困ってると思うんだよ本当に。現場の人でうん言ってる人いると思うよ本当に。あとエグザイル聞いてる人もたくさんいると思うしね。その辺を言いたかった本当に。だからそう、清濁を飲めそういうこと言ってた、清毒を飲めみたいな、これ言葉訂正してください、あの YouTube のコメントで、清濁合わせを飲む、そうそうそうそう、だからまあね、そういうことです。はい、今日はなんとかレビュースペシャルって感じになりましたが、あの私も風営法に反対ですとかね、いや私は9条改憲に賛成ですとかいうメール募集してます。はい、まあ、改憲賛成のメールは読みませんけどもね、反対のメールしか読みませんが、だって左翼ラジオだもん、しょうがないよこれは、許してほしい。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミーゴサルバトーレ、風営法なんかやだよ、俺は踊り続ける、騒ぎ続けるよ、アディオス。